薮田秀幸の麦わら帽子。皆さんこんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、木は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くですね、この昔と1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオに生放送でお送りをさせていただいております。この番組に宛ててですね、お便りメッセージなどをいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。出だしでですね、ジングルの後ウグイスを、ちょっと流せてみたんですが、違う曲がちょっと入ってしまいましたね。申し訳ございません。まあ、ここ最近の、まあ、出来事というかね、状況なんですが、まあ、春分の日が過ぎまして、まあ、気温の方はですね、もうぐんぐんこう上がってきておりまして、まあ、雪解けが進んでですね、まあ、融雪剤をこう撒かれた畑の小麦がどんどんこう緑色の顔をこう出してきているという、まあ、一番こう1年で嬉しいというかですね、初々しい季節が始まったなという感じがしておりますね。まあ、苗作りだとかですね、種まきだとか、まあ、いろいろこう農作業、皆さん忙しくこうされてるんだろうなというふうに思います。まあ、私もですね、まあ、ぼちぼち、春の作業、やってですね、こう苗の管理とか、まあ、眺めてるだけでね、こう結構こう楽しい気分になるんですけども、まあ、やられてることかなというふうに思いますね。で、まあ、3月も、まあ、終わりに近づいてきますと、まあ、卒業式とかね、終わりまして、今度は入学式、小学校の入学式は確か4月の8日だったかな。まあ、新、1年生をこうね、小学校でこうお迎えするということで、まあ、私もちょっとご列席させてもらうんですが、まあ、楽しみにしておりますね。あとですね、まあ、トマトとかね、まあ、いろんなものがどんどんこう成長して、本場が何枚もこう出てきてるというね、まあ、力強くこう育ってる姿を見ながら、まあ、私もこう冬の生活からこう春の気分にこう切り替えて、ぐんぐんこうパワーアップしてる最中かなという感じでございます。今日もですね、素敵なおはがきをいただいております。ちょっと紹介させていただきたいと思います。ちなみにですね、前回ゲストにですね、北村淳さん、かなえさん来ていただきまして、このハガキいただいてたんですが、読むのすっかり忘れておりまして、なんと今日新たにいただいたものと合わせて、2通読ませていただきたいと思います。まずは先にいただいた分からですね、ちょっと読ませていただきたいと思います。ザ・キャンパス、ヌプカでのディスカッションいかがでしたか。インターネットで様々な脳に関することを学べる、さらにその先には点々点と書いていただきましたね。まあ、インターネットでですね、その脳学校、これが、ね、去年の11月に立ち上がりまして、講師末席ということでね、語らせていただいております。まあ、話をですね、ヌプカさんの方でこうさせていただきまして、その後のフリートークというか、まあ、自由にこう、話をしましょうという時にですね、もう興味を持っていただいた方に、深い話をこういっぱいさせていただきましたね。 続いて読ませていただき、人生を充実させる生き方のヒントを得ることができるというシステムですね。誰でも気楽にエントリーできるところが時代に合っているように思いますよ。地球環境、自然の一部である、私たち人を循環の中にあること、もっと知るべきだと思います。ザ・キャンパスは学びや、キャンパスと、みんなでキャンプしよう、ザ・キャンピング・ウィズ・アスの造語、ワクワクするネーミングですね。これからの展開が楽しみです、書いていただきました。それからもう一つ、続けて読ませていただきたいと思います。マスクイムシの話、これ赤嶺さんの話ですね。マスクイムシの話、興味深いです。自然相手に人間が余計なことをすると、しっぺ返しが来る、原因と結果のようなもの、紙草、紙虫、紙菌、発想の転換の視点が変わると随分世界観も変わります。前回話していたマークは、陰、対極図と言われるものですね。図を書いていただきました。白と黒のですね、勾玉がこう組み合わさったような絵をですね、こう書いていただきましたけど、真羅万象すべては陰と陽の要素で成り立っている。陰陽ともにその中に必ず対極の要素を内在している。陰 100% 陽 100% はないということ。外の、あ、すみません、外へ広がるエネルギー、内へと収縮するエネルギーなど、男性性陽、女性性陰、トセトラ、心の動きや人間関係にも全てに当てはまります。要するにバランスが大切ですね、書いていただきました。ありがとうございます。まあ、かなりこう深い話なので、こう噛み締めていかないとちょっとなかなか理解しづらいかなというふうに思いますが、それでは今日の1曲目おかけしたいと思います。こちら、
Hey!
はい、1曲目ビートルズ聴いていただきました。ペニーレーンですね。懐かしいですね。まあ、この帯広市にですね、第六中学校というのがございまして、まあ、割と歴史、まあ、第六ですからね、割と歴史は新しいんですが、まあ、校舎はですね、それにもまして新しくって、本当に綺麗な、中学校だったんですが、だったんですがっていうとどうなったっていう話ですけども、まあ、児童数が減ってですね、統廃合ということで、第六中学校が、統廃合で閉校になりました。で、まあ、ここをどうするんだということで、まあ、地域のコミュニティこうセンターというかですね、こう人々がこう集えるような場所として生まれ変わったんですね。で、その中でですね、体育館があったんですが、その体育館を取り壊しまして、その体育館の跡地でですね、家庭菜園のプロジェクトが、立ち上がりました。今年で7期目になるかな。すみません、ちょっと不確かですけどね、忘れちゃいました。で、まあ、私はですね、立ち上げの時から、講師ということで、まあ、やらせていただきまして、当初3人講師がいたんですが、皆さんこういなくなってですね、私しか残ってなくって、ここ5年ぐらいずっと、やらせていただいてるんですけどね。で、まあ、当然、私が講師させてもらうということなので、まあ、自然栽培でやりましょうかということで、主催者側、広小路におられる本間さんなんですが、そうですね、ということで、ここ何年間はずっとこう、自然栽培でこうやらせてもらってます。まあ、立ち上げ当初からね、自然栽培だったんですけども、まあ、近所の方もですね、よくこう見に来られたりということで、やはりこう自然栽培でやるということは、まあ、珍しいと言いますか、なんで肥料やらないんだということを、まあ、よく言われるんですね。で、近所には年配の方で、家庭菜園をこう何十年もこうやられているような方がたくさんおられまして、ダメだろこれは、ということで、結構こう、ご指南いただいたんですけどね、ここ最近はですね、まあそういう方もあまり来られなくなって、まあ自然栽培をですね、大阪にこう続けさせてもらっているというような状況なんですけどね。で、まあもちろん継続をさせていただくということなんですが、今年からですね、ちょっとこう苗を作ったりとか、もうちょっとこう広がるようにですね、自然栽培、家庭菜園がこう広がるようにどんどんこう推進しましょうということで、まあ、話が出ましてですね、大正町に、小野寺農園さんというのがありまして、今使われてないですね。で、そこがまあ使えるんじゃないかということで、まあ計画上に入れましてですね、苗作りを、今現在進行中でございます。で、そのたくさんできた苗をですね、それぞれこう持って帰っていただいたり、それぞれお家のこう家庭菜園でですね、それをこう自然栽培で育っていただいたり、まあそういうことをしてほしいなということで進めております。で、まあそれに加えてですね、やはりこう自然栽培のもの、できてきたもの、例えば豆とかですね、まあいろんなこう作物ができてくると思うんですが、まあ、それをですね、なんとかこう、販売につなげたいなということで、それもちょっとこう、計画をしております。で、まあ、家庭菜園の場合ですね、あまりこう、現金化ということがないのかなというふうに思うんですが、この、今回の計画でいきますと、自然栽培で作られた苗、あるいは種、これを使って自然栽培で栽培できたものが、わずかかもしれないですけども、こう、お金に変わるということをちょっとこうやってみたいな、ということで話をしております。まあ、現金っていうぐらいですから、まあ、もらうとですね、やっぱりこう、元気になれるのかなというのもちょっとこう、イメージしつつですね、まあ、活性化するこう要因として、こう、売り物が作れると これもちょっとこうやってみたいなということで、今現在こう進めております。トマトの苗もですね、まあ、本間さんのところで、自然栽培のトマトの苗をですね、今育成中でございまして、まあ、元気に育っているということで、時折報告をいただいております。まあ、この調子でいくとですね、連休明けぐらいには、トマトの苗をお配りしてですね、自然栽培で家庭菜園のトマト、まあ、これの栽培をこうやっていただけることになるかなということです。ちょっとこう楽しみにしておりますね。まあそんなことで、まあ今これからですね、こうどんどんこう気温が上がっていって、5月の連休明けには、この健康菜園6中がですね、また始まるわけですね。それに伴って、まあどんどんこう皆さんがこうご家庭でですね、栽培できるような、こう、形もちょっとこう、作っていけるかなということで楽しみにしております。キム・カーンズ聴いていただきました。ちょっと珍しい曲をね、かけてみました。まあ、よく言われる常識という、まあ、ことなんですけども、まあ、必ずしも常識がですね、こう、真実ではないというようなことをですね、先日ちょっと、こう、上京したときに、いろいろこう、お話をいただきまして、まあ、ちょっと考え直さないかんなということで、まあ、いろいろこう、本を読んだりということで、勉強をし始めております。まあ、その中の一つでですね、福島の、東北沖大地震でですね、福島原子力、福島第一原子力発電所が爆発事故を起こしまして、この浜通りの地域にですね、もう大きな被害を出したということで、まあ、避難地域ということでね、なかなかこう戻れないというようなことで、まあ、これをいかに復興するかと。これで日本の将来が決まるというぐらいのことをこう言われております。まあ、私もその、お手伝いをですね、こうさせていただいているんですが、放射能のことについて、もうちょっとこう勉強した方がいいよということを言われましてですね、ちょっとこう、いくつか本をこう紹介いただいて、今、読んで勉強中で、ございます。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、私を含めてそうなんですけども、放射能イコール体に悪い。 自然界でこう降り注いでるにもかかわらず、放射能イコール悪、悪い、ダメっていうイメージがどうもあるんですね。で、それが世間で言われてるこう常識ということであればですね、必ずその表と裏があるんだよということを、お教えいただきまして、本を3冊をご紹介いただいて、読んでおります。まあ、その中でですね、要は放射能を人間が浴びるその量、あるいは強さ、それから、安定と強さですね、まあ、これによっていいか悪いかというところを判断しなければいけないということを、ちょっとこう学びましたね。で、まあ、私の友人にも、まあ、その話をちょっとしてみたんですが、まあ、彼曰く、放射能イコールダメだろう、遺伝子にこう異常をきたすからということをこう即座に言いました。まあ、本を読んでいくとですね、まあ、ちょっとこう細かい話になるんですが、ホルミシスという言葉があります。自然界に降り注ぐ放射能、まあ、これ地球上でですね、まあ、いろいろこう強いところと弱いところがあるわけですね。で、逆に強く放射能が、自然の放射能が発生するというか、照射されている場所、まあ、必ずしも健康被害が出るとか良くないとかいうことじゃないんですね。逆にいいという場合もあるわけですね。病気の人が少ない、がんが少ない、長寿の人が多いとかいうことが、明らかになった、なってきてるということとかですね、こういろいろあるわけですね。で、一番、その本の中で教えてることは、遺伝子に異常をきたすというのは、試験をした生き物が症状バレであったということなんですね。で、症状バレっていうのは生物界でも非常に稀な生き物で、放射能によって遺伝子に異常をきたす数少ない生き物だったということが明らかになったということなんですね。たまたま使った症状バレが放射能に対して非常に影響を受けやすい生き物だった。これが標準になってしまったということなんですね。で、なかなかこの標準になって常識になってしまうと書き換えることが難しいということで、こう常識が常識で、こう真実かそうでないかということじゃなしに常識としてずっと押していかれるわけですね。で、まあ、表と裏があるんだよということで、あなた方もちょっとこう勉強した方がいいですよということをちょっと言われてですね、まあ、私も反省しつつ、今こう本を読み漁っておりますね。まあ、なかなかこう面白いなと。でも自分がそうやって理解したことを人にこう伝えたら、やっぱ弾かれるんですね。え、違うだろうと、こうさ、そんなん良くないから、数字がこうね、100倍くらいって言ってると、とか、こうすぐこう言われるんですけど、いや、これは常識というものは、なかなかこう変えることが難しいんだな、というのをですね、ちょっとこう、最近痛感しておりますね。まあ、機会がありましたらですね、この放射能のことも、まあ、いろんな本、わかりやすい、こう、漫画チックな本も出ておりますんで、まあ、ぜひ、こうね、機会があれば手に取ってこれからとこう見られたら面白いかな、というふうに思いますね。 クイーンシー・ジョーンズ聴いていただきました。まあちょっとね、歴史的な話になるんですが、まあ地球ができてですね、46億年という話を、まあこの番組でもまあ何回かこうさせてもらったことがあると思うんですよね。で、まあこの地球上にですね、初めて生き物、生物が出てきたのが、どれぐらいかと言いますと、その地球が46億年前にできて、その12億年後にこう、出てきたということが言われております。まあそういう数字を聞いてもですね、もうほとんどこうピンとこないと思うんですね。まあものすごい昔に生き物がこう出たよということぐらいしかこう読み取りにくいかなと思うんですが、まあその頃ってこう地球に酸素がなかったんですね。で、その時にこう出てきた生き物、まあそれがですね、光合成細菌と言われる、生き物、微生物なんですね。菌なんですね。まあ、学名をシアノバクテリアって言うんですが、まあ、その光合成細菌がですね、いろんなものを餌に繁殖をしながら、その副産物として酸素を作り出していったということになるんですね。まあ、ここがちょっとこう、まあ、地球の歴史上の大きなターニングポイントになるんじゃないかなと。いうふうにこう言われております。で、まあ生き物にとって酸素というのは、まあ必要なものというふうにこう常識的にはこう認識をされておりますが、実は、生物にとって酸素は毒であるということが、学問上こう言われてるんですね。で、その毒である酸素をうまく取り入れるためにミトコンドリア、これが進化して、細胞と一緒に、活動するようになったと。ということなんですが、実はこの光合成細菌、まあ、これがですね、ミトコンドリアに進化したということもこう言われております。で、まあ、それとこう考えますと、そういう微生物から酸素を使えるような生き物に変わっていって、真核生物と言われる私たちこう人間のようなもの、哺乳類であったり、いろんな生き物がいますけど、出てきたということが言われております。まあ何だかわからんけど、遠い昔にそういう微生物ができて、そこから変化をしていって、私たちがいるんだな、というふうにこう思っていただけると、まあちょっといいかな、というふうに思うんですが、まあ実はですね、この光合成細菌、非常にいろんな効能というか、活動することが知られております。で、それはですね、ここ40年ぐらいずっとこう研究をされていて、これに関する研究はですね、我が国のお家芸だというふうにこう言われております。まあ、これにちなんでですね、こう作られた健康食品、コエンザイム Q10 だとかですね、こういろんなものがありますね。排水処理に使われたり、あるいは農業に利用されたりということがあるんですが、実は、こう、医療的な使い方も、実はできると。いうことが最近分かってきております。で、これを使うことで、非常にこう免疫力を上げるのに役立つということが分かってきておりますね。まあ、これは、ミトコンドリアとの関係だというふうにこういろんな本にこう書かれております。まあ、私も何冊かこう本を読みまして、あ、なるほどねというふうに、まあ、理解したんですが、まあ、とりあえず、これをですね、取り入れればいいと。まあ、適当に飲めばいいということなんですね。まあ、作り方によって、ちょっとこう、土臭い匂いがあったりとかですね、硫黄臭がしたりとか、とっつきにくいんですが、まあ、それをちょっと我慢しながら薄めるなり、鼻をつまんで飲むなり、まあ、すれば、まあ、いいのかな、というふうにこう思って、自分でもまあ、試してみたりするんですが、まあ、悲しいかな、私、あんまり体悪いところがないんで、特にこう、改善された風もないんですが、体を悪くされてる方、まあ非常にこう効き目があるよということが、経験的にこう分かってきました。まあいろんなこう例がですね、こう出てきて、ああやっぱり効くんだというふうにこう思ってきたんですね。で、2月に、元上司に会いたくて、まあ東京までこう出かけてきたんですが、まあその時にですね、元私の同僚、それから元上司、それから元の社長、 こう3人来られたんですね。あと若手が2人こう来ましたけど、若手はまあいいんですが、元同僚、上司、元社長、3人とも体悪いんですね。元同僚なんかもう、ちょっとこう言いにくいですけど、ボロボロなんですね。心臓手術誤解したって言ってましたね。で、昨日かな、メールもらって、糖尿だとかですね、全部で6種類ぐらい、病気かかってますね。まあ一番悪いのは彼かなというふうにこう思いましたけど、で、元上司は透析をしながら、まあ癌も14箇所って言ったかな。まああまりよろしくないと。で、元の社長も、いや、もう癌になってね、ということを言われてました。まあ、3人ともですね、現役時代はもうバリバリに仕事した方たちなんですが、まあ、私はバリバリに仕事してなかったですけど、まあ、バリバリに仕事された方は、年いってからまた来るんかなと、ちょっとこう悲しくなりましたけどね、早く辞めてよかったなとか、そんな風には思っておりませんが、まあ、それでですね、お会いしたときに、この免疫の話をこういろいろこうさせていただいて、興味を持っていただいたんですね。で、現物を、送らせていただきました。資料もたくさん送らせてもらいました。で、まあ、3人が産業だったんですね。元同僚が一番こう、体病んでたんですが、やってみるわっていうことで、早速始めてくれました。その光合成細菌の液をこう飲むこと、それから食生活を主食にすること、よく噛むこと、まあ、できれば1日1食にすること、まあ、そういう話も含めてね、こうやって、まあ、できるだけやってみるわっていうことで、やり始めたんですね。で、ちょっとこう気にはなってたんですが、1ヶ月経ってメールが来ました。いや、調子いいんだって。通勤するとき今までもうくたびれてって。でもなんかこう元気発達で気持ちもいいんだよね。で、もっと続けたい。で、こう、支給また送ってくれ。もうなくなる、まあ。本当はなくならないんですけど、なんか不安な、なくなるのが不安になったのか、支給送ってくれっていうことでメールが来ました。で、すぐ手配書をまあ送ったんですが、その調子が改善されたことを元上司と、元社長に言ってくれと。いうふうにこうお願いしたらですね、実は先週かな、17日の日に、そのことを伝えましたと。ところが元上司は、いや、お前が1年やってみてよかったら俺もやるわ、ということをこう言われたそうです。それから元社長は、いや、もうどっかにしまい込んであるということで、全く興味なしということで、まあ3人がこう、産業だなぁと、いうふうにちょっとこう思いましたね。まあ、無理に飲んでくださいとか、こうやってみてくださいとかいうもんでもないんで、まあ、私はこう、静かに、念じながら見てるしかないかなと。まあ、こう、三人が産業っていうのはね、なんかこう、昔の武将で言うと、ホトトギスを泣かすとか、待つとか、殺してしまえとか、そんな感じをちょっとこう思い浮かべてですね、ああ、昔もなんか三人が産業にそんな感じだったなというのをちょっとこう思い出して、まあ、この後ですね、三人がどんな風になるのかなと、ちょっとこう気になる、ここ最近でした。
Living life without a girl, she's alright.
はい、ジョージ・ベンソン聞いていただきました。まあ昔ですね、食品加工の開発の仕事を7年ぐらいこうしてた時期があるんですね。まあコンビニエンスストアなんかに、売られてる、サンドイッチの、中身、具材、まあそれを開発したりとか、まあそういうことをまあやってたんですが、第一印象、例えば食べ物であれば、口に入れた瞬間、何かこう、ん？これはっていうイメージがこうポンとこう湧いたりすることがあると思うんですよね。まあ第一印象、直感とか、よくこう、ファーストインプレッションとかこう言いますけど、まあそういうことがあると思うんですよね。で、そういう第一印象っていうのは意外にも当たってることが結構あると思うんですよね。で、まあ、どういう話かと言いますと、工場で作られていたですね、サンドイッチの具材、卵サンドに使う卵とマヨネーズあえたようなものだったんですが、まあ、これの売り上げがですね、どうもこう思わしくないということで、営業の方からですね、なんとかもっといいものを作ってくれというふうに、開発依頼がこう来ておりました。ただですね、もうあの手この手でこういろいろやって、ネタ切れだったんですね。で、まあ、工場の人間全員集めまして、当時の上司がですね、全員集めてブレインストーミングをやろうということでやったことがあります。私がですね、まだ会社入って1週間目ぐらいだったと思いますね。まだ私は工場でこう、下働きをこうしてたんですが、開発の方たちがですね、ブレインストーミングをやるということで食堂に集められまして、この商品についての第一印象、と思ったことを何でもいい、ブレインストーミングだ、言ってくれということでこう言われたんですが、なんかそういうこう、切羽詰まったような、バーっていうのはなかなかこう発言しにくいと思うんですよね。でもまあ私の前の新入社員で、まあ、全く右も左もわからなかったので、すぐ入って手を挙げてですね、この商品についての第一印象を言ったんですね。で、言い方も悪かったと思うんですが、美味しくないって言っちゃったんですね。で、一瞬ですね、開発担当の方の顔色が変わったんですよ。いや、ちょっとまずいかなと思ったんですが、まあ、ブレインストーミングですから、まあ、何を言ってもいいと。で、絶対にこう否定しないということなので、まあ、いいかと、いうふうに思ってたんですが、実はですね、それがもう10年経っても、非常に、こう、わだかまりが残ってですね、嫌な空気感がこう、ずっとあったんですね。で、まあ、私が開発するようになってもですね、その商品に関してはもう一切こう触らせてもらえなかったということもあったんですが、まあ、会社自体がですね、こう合併をして、その方がおられなくって、まあ、担当責任者がですね、まあ、私になったということもあって、まあ、やらざるを得なくなったということもあったんですが、この第一印象、なんでかなということをいろいろ試験とかですね、再現こうしてみたら分かったんですね、その原因が。まあ、何やって工場で作るから機械で混ぜるから混ぜすぎやったんやということがこう分かって、手作り感のようにこうさっくり、を再現すればいいということで、その食材とか原料を改善していくとですね、手作り感満載の美味しいものがこうできちゃったんですね。で、まあ、その後ちょっといろいろ大変なことがあってですね、社内で、こう、静かな葬儀のようなものが、こう、来まして、それを、こう、なんていうかな、こう、阻害するというかね、そういうことが、こう、あって、かなり大変だったんですが、まあ、私はそんなことは全く、こう、お構いなくですね、自分のやりたいことをやってたんですけども、まあそういうこう人間のゴタゴタっていうのはすごいこういやらしくてこう嫌なんですけど、まあ応援してくれる方もおられたんで事なきを得てですね、こう全国デビューをしたというのが結果なんですが、まあそれは置いといて、やはり人間ですね、第一印象、ファーストインプレッション、直感、 まあ、これがですね、こういかに当たるかというか、いろいろやってるうちにだんだんわからなくなるんですね。でもこの第一印象どうやったかなというのをこう思い出すとですね、結構いい結果が出せるんじゃないかなということをですね、その時こう学びましたね。今でもそうなんですが、最初にんあれとか思ったら、まあ、それをですね、まあ、追求するということをやるとですね、まあ、結構いい結果が出るかなと。例えば農業であれば、いや、なんだかこれ、あまり成長が思わしくないなというのをこうちょっと感じたらですね、その原因をこう探る。まあいいやということで、こう見えなくするんじゃなしにね、最初にこう感じたこと。まあそれをこう心に留めとくと、やっぱりこういろいろ、進歩があるんでないかなというふうに思いますね。住所で東京聞いていただきました。まあ、大阪で昔よく聞いた言葉なんですが、今、芋タコ南京っていう言葉があったんですね。芋タコ南京。芋は多分サツマイモだと思います。 タコはイカタコのタコですね。それから南京はカボチャのことですけども、これはですね、女性が好きな食べ物の代名詞というふうに昔は言われていたそうです。芋タコ南京。まあ、チェーン店の居酒屋で芋タコ南京っていうのがありましたけど、まあ、早々に撤退されたようですけどね。まあ、女性が好きな食べ物ということで、まあ、こういうネーミングをされたんだと思いますけど、昔ですね、ある週刊誌にこの芋タコ南京にまつわるこう記事が出ておりまして、工場とかで、食堂でですね、会社の昼食、食堂で、芋タコ南京、これのいずれかがおかずとして出ているときは、工場で怪我とか事故の発生率が非常に低いという統計があったんですね。で、これを芋タコ南京現象というふうにこう言われておりました。で、まあ、私も当時工場にいた時にですね、これをまあ注意深くこう見てたんですが、まあ、おかげさまでですね、それほどこう大きな事故がなかったので、この芋タコ南京現象は確認できなかったんですけど、どうも世間的にはこういう傾向があるらしいということがこう書かれておりました。まあ、ここ十勝ではですね、今といえば、じゃがいも、メルクイン男爵、北あかりだとか、早生塩だとか、まあそういうものになってくると思うんですけどね、あまりこうさつまいもをこう栽培するとか、さつまいもを芋という代名詞にこう使うということはまあなかったと思うんですけどね。まあ、ここ最近、また私が来たのが、98年、20年前にこっちに、来させてもらったんですけど、その頃からですね、この、十勝でもさつまいもを栽培しようという動きがありました。まあ、こちらはですね、洋菓子メーカーさんで、クランベリーさんがあります。で、スイートポテトが有名なんですが、その原料を十勝で作ろうというプロジェクトが当時ございました。で、大学の先生でですね、このさつまいもの栽培を研究されてる方が十勝に来られたんですね。で、クランベリーさんと帯広市と、協力して生産者も入ってですね、この栽培しようということで、いろんなこう、栽培品種試験、これをやりました。で、私も、このうちの3種類かな、苗をいただいて作ったことあるんですね。まあ、そこそこできます。いや、面白いもんだな、ということで、まあ、その後、私は継続しなかったので、しばらくこう忘れてたんですが、ここ何年か、さつまいもを作りたいな、ということで、いろいろこう苗を作ろうとしております。ただまあ私の場合ですね、この苗を作るのが非常にこう苦手で、芽が出る前に腐っちゃうんですね。まあ水のやりすぎじゃないかなということで、今水立ちをして、5回目ぐらいのチャレンジですけども、やっております。まあ家庭でも簡単にできるかなと思うんですよね。売られてるさつまいも、食べたいのをぐっと我慢して、プランターに入れて土かぶしとくんですね。で、しばらくすると2週間ぐらいで芽が出てくるって言ってました。で、葉っぱが出て、つるが伸びて、で、今度そのつるをちょん切って、水につけとくんですね。そうすると、こう、ちょろっとこう、根っこがこう出てきたりするので、あとは、それを土に刺すだけということになります。まあね、番組でもですね、お伝えしたことがあると思うんですが、じゃがいも、これは芽が出て、その茎が太るんですね。茎が太ったものがじゃがいも。じゃあ、さつまいもはっていうと、根っこが太ったものがさつまいもなんですね。まあ、この大きな違い、今日、栗銀次さんから、お話いただきましたけど、陰と陽でいくと、じゃがいもは茎なので体が冷える方なんですね。陰なんですね。で、さつまいもは根っこなので、体を温めるような方なんですね。まあ、これをうまくこう使い分けると、食生活がさらにこう充実してくるかなというふうに思いますね。で、まあ、食べたいさつまいもをですね、ぐっと我慢して、プランターに植えて、葉っぱが出て、つるが出たら、それを、土に埋めていけば、さつまいもができるということなんですね。 で、あまり肥料を必要としない作物ということでも有名なものなので、割とこう家庭菜園でやりやすいかなと。ただまあ、トカチではですね、ビニールでマルチングをしたり、まあ、土の温度を上げたりとかですね。まあそういうことが若干必要にこうなってくるかなということになってきます。まあ今年60でもちょっとこう試験ぐらいはできるかなというふうに思いますね。で、これできたものを、落ち葉焚きの、焚き火でですね、焼いて焼き芋を作ってみんなでこうホクホクしながら食べるとか、まあそれもちょっとこうおつまもんかなというふうに思いますね。まあ、さつまいも、芋たこ南京から、まあ、さつまいもの栽培の、こう、話になりましたけど、まあ、家庭菜園のね、準備を、まあ、皆さん、こう、着々とされてる時期だと思うんですが、そのメニューの中にですね、このさつまいも、ちょっとこう、作り方がですね、苗の作り方とか、栽培の仕方が、ちょっとこう、普通の作物と違うので、まあ、結構こう、楽しめるかな、というふうに思いますね。今日もですね、ぼちぼちお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、来週水曜日は斉藤健さんのシンプルライフトカチになっておりますね。私の次の出番は3月の14日になっております。まあ、今日ですね、スタジオに来る前、ホコ店のですね、帯広歩行者天国の、まあ、運営会議ということで出させていただきました。着々とこう準備が進んでおりますね。4月の4日には、まあ、全体会議ということで、まあ、広く一般の方にこう来ていただいてですね、ホコ店のその事業内容だとか、まあ、計画に対してね、こういろんな ご提案をいただいたりとか、まあ、そういうことも、予定をしております。今日もですね、最後まで、聞いていただきまして、ありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。